での記者会見で、同氏はこの実績が目標より約 3% 高いことを明らかにしました。2024年の投資総額のうち、外国直接投資は国内直接投資を上回りました。ロスラニ氏によると、最大の外国投資国はシンガポール201億米ドル、次いで中国81億米ドル、マレーシア42億米ドル、米国37億米ドルでした。それでは最後のニュースです。産業大臣はラマダン前の食料備蓄が安全であることを確認したことについてお伝えします。インドネシアのアンディ・アムラン・スライマン農業大臣は、イスラム暦1446年のラマダンを前に、国内の食料供給が安全であることを保証しました。2月4日火曜日、ジャカルタの大統領宮殿での発表で、アムラン・スライマン大臣は、政府が市場での価格安定と基本食料の供給確保のために十分な備蓄を準備していると述べました。また、統計庁のデータによると、2025年第1四半期の米の生産量は大幅に増加し、3月までに800万トン、4月までに1300万から1400万トンに達すると予測されています。同氏はラマダンに向けて食料セクターを守るため、すべての関係者が協力することを呼びかけました。そして皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
Terus mampu hidupmu ini. Songs Indonesia。
リスナーの皆さん、デルビーロメロのグローラアスマラでした。好きな人にはちゃんと言えるべきですね。最近の若者は彼らの気持ちにとってもっと積極的に言えると思いますね。そのため彼らが観光省の観光村プログラムで地域の英雄になれます。それはですね、パンデミックで職を失った観光業関係者がふるさとを観光地に発展させました。その多くは Z 世代やミレニア世代で、観光の影響を理解しています。社会文化的な課題はあるものの、このプログラムは環境の持続可能性と質の高い人材育成に貢献しています。そして東ジャワ州に向かいます。東ジャワ州ルマジャン県のスメルザンが2月6日木曜日、現地時間7時26分に噴火しました。噴火の高さは海抜4076メートルに達しました。スメルザン周辺のコミュニティは山頂から8キロメートル以内の山の南東部、特にブスッコボカン沿いで、いかなる活動も行わないよう勧告されています。では皆さん、次はライムラウデーのコマンという曲を聞いてみましょう。
Voice of Indonesia。
sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
kota kembang.
Voice of Indonesia.
では皆さん、次は南ソラシ州の伝統的な船、ピニシー船について気になるでしょう。では早速聞いてみましょう。
最初の3年期に海を支配したのはインドネシア人、つまりマレー人でした。中国人は出航していませんでした。シルクロード経由で南アジアにアクセスできなくなったのち、中国人は海による交易ルートを探し始めました。それが起こったのは11世紀か12世紀のことで、それまではインドネシア人以外には誰もいませんでした。それは私に8から9メートルまでの波は怖くないの?と聞きました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがない、見てみたいと言いました。彼はすぐに私と握手しました。フィニッシュという用語は19世紀、1830年から1940年頃に登場したようです。実際にそれはヨーロッパに由来する一種の方を示しています。国際用語ではスプナキャッチまたはキャビンキャッチと呼ばれ、方が船首の方向に取り付けられていることを意味します。彼らの方は漁師島やプレトン島などの列島の西部地域で最初に使用されたようです。19世紀の終わりまでこの種類の方はますます使用され、列島の東側にまで広がりました。それでこのような方はスラブシ島にも到着し、最終的に方は現在私たちが知っているペニシの方になりました。
いや、聞いたですか?まだ何ですもやらないペニシ。
対馬国に住むインドネシア人は、海洋生物と対峙する際により安定を高めることが求められています。輸送システムを運営し、船を建造できる人々の一つがブルクンバ人です。しかし、ペニシという用語は1950年代に知られるようになりました。ペニシという用語は一般に20世紀の50年代初頭にのみ、印刷物や新聞などに登場しました。1960年、スカルノ大統領の政権はコンテストを開催し、船にスラウシ島からジャカルタまでコプラを運ぶよう依頼しました。当時の新聞ではまだ、ペニシ船とは何だ?という質問をされていました。なぜなら当時ペニシという言葉はまだ人々に知られていなかったからです。実際公安庁などの記録では、そのような船は今でもパラリと呼ばれているからです。様々なパラリの種類、例えばパラリソロンポンとパラリトンコナンがあります。ペニシという用語は80年代、特にペニシー船がバンクーバーに持ち込まれてから一般的な言葉になりました。それ以来、以前はパラリと呼ばれていた船はペニシーと呼ばれるようになりました。したがって現在北陸高いペニシーという用語は、実際には元のペニシーが存在しなくなった後に作成されたものです。人々の記憶はあまり正確ではなく、最初のそのような船は1900年にやらにあったという話もあります。しかし誰が誰のためにそれを作ったのかなどは誰も覚えていません。そして第二次世界大戦までオランダの新聞や公安庁の記録などには、そのような反省は全てパラリとして記録されていました。したがってペニシという言葉の使用は何か新しいものであり、それほど長い間存在して いなかったものであると結論付けることができます。しかし最新のエンジンの使用によりインドネシアのハンセンは70年代に全て姿を消してしまいました。イニシルサンダラがバンクーバーに連れてと来られた時のことは人々がとても誇りに思っている思い出です。そしてそのような船を注文する海外の業界者が増えました。フィニッシュという用語は、列島の造船業者や船乗りたちの誇り高い記憶として持ち帰られました。インドネシアには何百もの種類の船があり、それぞれに独自の名前があります。あらゆる種類の船を表すために、フィニッシュという言葉を使用することは、実際にはインドネシアの船製造の財産の価値が上がります。フィニッシュは1986年にカナダのバンクーバーへの最初の遠征以来、世界に知られるようになり、乗組員のヒットリーは現在も航海中です。私は1985年に自分のチームが造船ショーに入ったのを覚えています。その時私はカナダに行きたいと言いました。まだ申し込んでいなかったのですが、ついにフィリップさんというフランス人が来ました。私が行きたいと言ったら、彼は私の家に来てね、と言いました。当時他の応募者がいましたが、合格しませんでした。一方、私は成功しました。彼は、カナダに行きたいですか?と言いました。私はフィリップさんがまだ私の力を必要とするなら、行きたいと言いました。すると彼は、8メートルから9メートルまでの波は怖くないの?と言いました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがないので見てみたいと言いました。その後すぐに握手を交わし快諾していただきました。当時私は機械部門にいたのですが、多く見立てる仕事もしていました。そこにはタナベルの人もいて、私を含めて合計4人でした。私は海軍兵にこの波は何メートルですか?と尋ねたことがあります。彼は、ああ、たったの7メートルだよと言いました。私はもう一度、10メートルのものはどんな感じですかと尋ねました。日本の帆柱とフィニッシュと呼べれる7枚の発達した帆を頼りに、 WHO は12世紀以来、インドネシアの船員にとって目的地まで航海する主な力となっていました。11 Insatu Jorosli Dabin 風向きに応じて帆だけを頼りに航行していれば、もしかしたら数時間後には風向きも変わってくるかもしれません。このように WHO がないため、2時間または数日航行できない可能性があります。機械を使えば速度や到着時間も計算できます。風に頼っていると一部が来るか予測できません。通常フィニッシュを作るには1年以上かかりますが、今回アンジュガンビーチとロサリビーチで作ったフィニッシュが最も早く完成しました。15人が作業し、1ヶ月半以内に2つの船がほぼ完成しました。使用される木材はアイアン材、ビーチ材、シーク材の3種類のみしかありません。この木材が選ばれたのはその強度のためです。木材だけで船を建造することは許可されていません。以前はビーチ材で作ったフィニッシュが存在していましたが、今ではビーチ材がほぼ絶滅して致命傷になってしまいました。したがって残りのビーチ材は船の骨としてのみ使用され作られました。これで骨が折れることはなくなりました。デッキは地空材料で切っています。まずは骨格板を1枚ずつ並べて、そして本体が完成したら骨組みを取り付けます。骨組みを設置した後、それを設置します。 そこには冊子がもう完成し、雨どいが完成し、それが床であり、それが部屋です。部屋は壁と間仕切りでできています。これが塗布された後、この部分は低くなります。それから、お柱を立てます。その後、恐らく、お柱紐を取り付け、台座に紐を取り付けます。
Jadi dibikin sendiri. Sekarang tidak bisa lagi karena sudah berkurang. Sisa untuk pasar tulang. Lainnya ini kayu jati.
Penisihan seno sukuru tami no seizo fo to keisan wa 19 seiki irai. Murukuma no aramura no hitobito ni shirarete mas. Sukashi doitsu no rekishi ya Horsto Ribuna ga okonatta chousa niyoru to, kono zousen shisutemu wo shitteita hitto tachi wa, remoremo zoku no wazuka 12 nin dake desu.このやり方はタタタルと名付けられています。こんな感じです。造船の専門家にとって重要なことは、マリタルピー、つまり船の長さ、幅、高さについて知ることです。そこは6メートル、長さは30メートル、高さは3メートルです。彼らはちょうど良い、するところまで続けます。私たちは、この分野での経験があります。バランスが取れていると言わなくても、正確な技術と経験があるので、6メートルに達する行動バランスが取れています。みんなそれぞれの専門知識を持って働いています。この世界遺産の根幹にあるもの、それがその作り方です。骨は図面などを持たずに作られるとよく言われますか？実はそうではありません。ガザリはなく、メーターに記録される様々な測定値に変換される公式があります。船体のペグの一番の長さ、フレームの位置など、サイズを決定する標識とともに使用される様々な判例があります。この知識を今日でも受け継いでいるのはレモレム族のシンソンです。タタタルという造船方式を採用しており、最大で長さ14メートルの船を作ることができるそうです。PLM 船や70年代にピリシと呼ばれていた船はもっと大きかったです。つまり1930年代から1950年代のアラ族は、より大きな船を作るためにタタタルと呼ばれる新しい製造法を生み出したという形跡があります。船の建造は非常に複雑な作業です。一般に帆船は18世紀の産業革命以前に存在した最も複雑な人類の創造物であると認識されています。これは人類の歴史を通じて、帆船ほど複雑なものは建造されていないことを意味します。私の知る限り、この船の部品または、物の数は、携帯電話の部品の100倍です。そして、すべての部品が新しく起動する必要があります。携帯電話も同じで、小さな部品の一つでも、取り付け、持ち上げると、携帯電話は機能しません。これも同じように、小さな部品の一つでも取り付け、持ち上げると、電話交換できなくなります。そしてもう一つの大事なポイントがあります。船は正方形のオブジェクトではなく、曲線によって作成されます。カーブは調和していなければなりません。カーブが曲がっていると、船は交換できません。おそらくここで曲線の計算方法を教えられたことを覚えている人もいるでしょう。その部分はとても複雑です。しかし、船舶曲線が調和している場合にのみ機能するため、この船を作るためには曲線を計算する必要があります。これらの曲線を作成するための知識は、船と姉妹から列島で行われてきました。そして、それらの曲線を概念化する方法は、10世紀から20世紀半ばの船とあまり変わりません。これらのことは非常に複雑なので、一般人々には理解できません。しかし、それをもっと理解し、誇りに思えるものにするためには、そのような事柄が単なるフィニッシュで終わらないようにもっと公認され、一般の人々にもっとよく紹介されるべきです。
LL 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニー、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia.
それでは皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia エラディ海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、プラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワとです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、プラウカリムンジャワ、日本語で、カリムンジャワ島というタイトルの会話をご紹介します。この会話は、カリムンジャワ島で、オーストラリア出身の、ブロガーであるクリス・ヨジ・ロビンソン氏と、プラウカリムンジャワの役員の間で行われます。
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa.Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、プラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島に関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたは私の後で続いて言ってください。さあ、意味、さあ、意味、日本語で現在、現在。ディープシシル、ディープシシル、日本語で海岸で、海岸で。プラウカリムンジャワ、プラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島、カリムンジャワ島。さあ、意味、saya berada di pesisir Pulau Karimunjawa, 日本語で。Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. 日本語で、今私はカリムンジャワ島の海岸にいます。今私はカリムンジャワ島の海岸にいます。Bersama, bersama, 日本語で一緒に、一緒に。Beliau, beliau, 日本語で彼、彼。Petugas, petugas, 日本語で役員、役員。Taman Nasional, Taman Nasional, 日本語で国立公園、国立公園。リスナーの皆さん、会話の中であなたは、saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa.日本語で現在、私はカリムンジャワ島の海岸にいます。という文を聞きました。この文には、浜辺の平らな砂地を意味するパシシル、日本語で海岸という言葉があります。この文の中で、パシシル、日本語で海岸という言葉はカリムンジャワ島の沿岸地域の場所を表すためにクリス C によって使用されました。他の例は、では自然に関する他の言葉や表現の例を聞いてみましょう。タルンブカラン、日本語でサンゴ礁。タルンブカランでカリムンジャワサンガティンダ。日本語でカリムンジャワでのサンゴ礁はとても美しいです。フタンバカオ、日本語でマングローブリン。Kita bisa menjelajah hutan bakau di Karimun Jawa. 日本語で Karimun Jawa のマングローブ林を探索できます。Karimun Jawa 国立公園には自然保護区以外にも多くの観光スポットがあります。ビーチと水中の生息地はとても美しいです。古代Karimun Jawa はジャワのカリブ海として知られていました。 リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Hai semua,
Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Marto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Terima kasih banyak kepada Indonesia Ukozawa Owarimas.
Voice of Indonesia.
Restatan皆さん, 音楽の広場です. 今回はクリスチャンの曲についてお伝えします. クリシュは1960年代に音楽のキャリアをスタートしました。彼はキャリアを通じて多くのヒット曲を生み出してきました。その詩の一つはウントクという曲です。この曲は1997年にリリースされたアルバム、カラーチンダームゴンで民主楽されています。この曲は愛、ロマンス、楽観主義に包まれた混乱のニュアンス、そして誰かの ソウルメイトへの献身など、あらゆることを表現しています。この曲は人間関係に対する強い信念と揺るぎない忠誠心も表現しています。それでは皆さん、クリシュの音読のタイトル曲です。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti, meski ketujuh samudra, pasti ku kan menunggu, karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti, meski ketujuh saudara, pasti ku kan menunggu, karena ku yakin kau hanya untukku.
Indonesia.
Patamu memilih aku jadi suka padamu. Tiap kali kau memandang gemetaran di dada, ingin ku bisikkan cinta tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah satu SMA. Matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermajar, kemesaran pasti ada. Ibu bisikan kita, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA.
これで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。次は英語の1時間番組を送ります。皆さん、ポイソフインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI Underbar Underbar Official、 TikTok は VOI Underbar Underbar Official、 YouTube は VOI Official です。それではまた次回お会いしましょう。
from Jakarta, Indonesia. Here is Voice of Indonesia with English program. Presenting news, information, and entertainment from Indonesia. You can listen to our program through shortwave 3325 kHz and 4755 kHz. Online streaming voanews.id and RRI Digital Mobile Application. Voice of Indonesia, from Indonesia to the world.
From
welcome back to Indonesia Today, and you're still tuned to Voice of Indonesia here through our video and also audio streaming at www.inews.id and also NRE Digital. Don't forget you can also contact us to our Facebook fan page, The Voice of Indonesia, our Twitter account at VOI Indonesia, our Instagram account, VOI_official, our TikTok account, VOI_official, and also our email address, voilisteners@gmail.com. And you can also contact us directly to our WhatsApp number, +62 821 2381 2130. To begin our next program, we are going to give you our news. Here is the news first, the headlines. Prabowo attends Nahdlatul Ulama anniversary, highlights ulama struggles for Indonesia. Prabowo reiterates his commitment for a clean and good governance. Ministry of Tourism is optimistic, tourism sector continuously contributes to national GDP. I'm Nuka Kusumawati, now the news in details. Let's begin with the first news, where Indonesian President Prabowo Subianto attended the 102nd anniversary of Nahdlatul Ulama, Indonesia's largest Islamic organization, at Istora Senayan, Jakarta on Wednesday. In his speech, President Prabowo emphasized the important role of the Nahdlatul Ulama in the nation's history. He affirmed that NU, or Nahdlatul Ulama, has always been present in times of crisis, taking a firm stance to protect the country and uphold the integrity of the Republic of Indonesia.
Nahdlatul Ulama has played an important role in the establishment of Indonesia. The struggle for independence was centered in the Islamic boarding schools, pesantren. Nahdlatul Ulama has always stepped forward in times of crisis and taken a stand to save the nations and the Republic of Indonesia. During the Battle of 10th November, the ulama emerged as fighters, pioneers, and leaders in defending Indonesia's independence.
Membela kemerdekaan Republik Indonesia. President Prabowo also praised the Nahdlatul Ulama's new contribution to maintaining national unity and harmony. He emphasized that a country's success does not come overnight, but must be achieved through hard work, solidarity, and moderation. Indonesia's President Prabowo Subianto reiterated his will to create a clean and well-working government. In his statement after attending the 102nd anniversary of Nahdlatul Ulama Islamic Organization in Jakarta on Wednesday,